小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話ではなぜいつも末っ子がうまくいくのかをテーマにお話ししていただきました。一言で言うとね、
はい、昔話というのは基本的に小さいものが大きくなる、そして能力のないものが能力を獲得していくという、そういうその末広がりの物語なんですね、
はい、
人生肯定的な物語だと。ですから末っ子というのは一番小さくて何もできないから、それがだんだん能力を発揮していくという、そういう構造の中にあるということね。それでマクスリティ先生っていう、僕の先生はスイスの方ですが、この方は人は誰でも一度は末っ子だったじゃないかとおっしゃったのね。これとってもいいことだと思うんですよね、そんなことを聞いていただきました、
はい、じゃあ今日はどんなテーマで。
もう一つね、日本の昔話にはなぜ隣のじいさんがたくさん出てくるんですかっていうことがあるんですね、それを聞いていただこうと。
はい、隣のじいさんというと花坂じい
とか。そうそう、花坂じいとかね、はい、下切りすずめなんか。下切りすずめの場合はまあばあさんということもあるけど、隣のじいってのも多いですよね、
はい、
いつもその隣のじいが出てくるんですね。そういったもんだから、その質問とっても多いの。
なぜなんでしょうね。
なぜなんですかね、でね、まずその共通して言えることはね、2つありましてね。1つはね、いつも主人公と隣のじいさんが出てくるわけで、両方とも老人だっていうことね。
お年寄り
だっていうことなんですよ、はい、それからもう一つはね、その主人公が性質が変わらないってことだね。最初のいいじいさんは最後までいいじいさんでしょ、
はい、
で後のそのよく書いてるじいさんは最後まで欲張りで罰を受けるというね、変わらないんですね、まあ年寄りは変わらないんでしょうけどね僕も80歳の年寄りだけどね
言ってしまわないでください
変わらないのかもしれないけどね、まずそういう特徴があります。でそれに対して子供や若者が主人公の場合にはね、その主人公が変わりながら変化しながら成長する姿を語るという、そういう意味でまず子供や若者の話と違うということでね、
はい、
それじゃあ隣のじいってどういうのかっていうと、もう非常にはっきりしてるんですね。最後にね、あらゆる話において語り手はだからよく書いて人の真似するもんじゃねえというふうにおっしゃるのね。これもほとんど必ずついてきますね。で面白いことにね、僕これで調べたことあるんですけどね、隣の G 型でなくて全然よく書いてもないし人真似してない、全然違う話なのにね、おじいさんが出てきた話ではね、だからよく書いて人の真似するもんじゃねえっていう、ね、関係ない結末の言葉が出てくることなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。これもちろん言い間違いっちゃ言い間違いかもしれないけど、そのくらいね、日本の昔話を語ってきたようなお年寄りの中ではこの人生観は強いですね、で特によく書いて人真似するもんじゃねえってのは2つ言ってるわけでしょ。まずよく書くもんじゃないということはね、から人真似するもんじゃないと、こういうことですよね、すごく強いですねこれは。でこれもとても大事なことだと思うのね、世の中生きていく上でね、よく書くもんじゃないよって。それからもう一つはその人真似するもんじゃないよってね。で今日の話題はですね、その人真似するもんじゃないよっていう、じゃあ誰の真似をするのかって、そこのところなんですけどね、
はい、
多くの話では誰のっていうのが隣のなんだよね、隣の真似をするなってそこなんですね、
面白いところですね。
面白いでしょ。でね、どうもね、今の社会見ても我々日本人の社会では隣をとても気にしてるような感じがあるのね、
今でもありますね。
ありますね、はい、ありますよね。例えばね、社会に出てくる標語とかコマーシャルとかああいうの見ててね、何年か前に気がついたんだけどね、隣もうちも信用金庫って言うんだよね。
どんな意味ですかね。
隣もうちも信用金庫、っていうのはね、
はい、
信用金庫ってさ、いわゆる大銀行と比べたらちょっと規模が小さいじゃない。だけども隣も信用金庫で付き合ってるから、私も信用金庫で付き合ってもちっともおかしくないのよって、こういうことだと思うね。
隣との連帯が強いということで。
そう、連帯が強いね、よく言えばだからとてもいいことだよね、だけどまずく言うとちょっと問題になるかもしれないね。隣と自分を比較しちゃってね、
比較して、
で特に子供を比較してね、 隣がもうやってるからうちもの子供ももうやんなきゃいけないとかね、そういうのってのはあんまりいい影響を及ぼさないよね。
そうですね、
だからそういうその隣という捉え方にはいろんなかなり問題はあるというふうに思うんですけどね。昔話の方で言いますとね、日本でさっき言ったその花坂爺なんてのは隣の爺方って、僕たち学術用語として隣の爺方っていう言葉を使ってるんですよ。
そんな言葉があるんですね。
あるんです、もう正式に登録されてることいつも隣の爺だから、ところが面白いことにね、その僕たちが隣の爺方と呼んでる花坂爺とか下切り爪とかああいうね年寄りが出てきて退避するという話は韓国とか中国にももうほとんど同じ話があるんですよ。あるんですけれども隣と言ってないんですね。そこが面白いところだと思う。
なんて言ってるんですか。
金持ちと貧乏人とかね、兄と弟とかね。で大抵その金持ちや兄の方、いわゆる力が強い方が真似をして失敗するという、よく書いて失敗するというのは金持ちか兄の方になるんです。面白いんですよ、隣って言わないんです。
そうなんですね、
それはどういうことかっていうとね、僕はかなりたくさんのものを調べたことあるんですけどね、日本でね例えば花坂爺みたいなああいう話ででもですね、東北の方と九州南部奄美の方ではですね必ずしも隣とは言わないんですね。神の爺と下の爺っていう言い方、
上と下って書いて、ね、神と下、
そう神手下手のあの神と下ね、それか金持ちと貧乏人、あるいは庄屋と貧乏人みたいなね、そういう形なんですね。でそこがとても面白いところなんです。で今ね一つ実例を聞けていただこうと思うんだけども、岩手県の遠野でね前にご紹介した鈴木さつさんっておばあちゃんがいらしたんだけども、その方が語ったね上の爺と下の爺のどっこかけって話があるのね。
どっこ
って竹屋なんかで筒みたいに作ってね、川に仕掛けといて、で入り口は大きいんだけどこっちは小さくなってて、魚がそこへ入ったらもう出られないというね、嫌ななんて言ったりしますね、岩手ではどっこっていうらしいんですけどね。で上の爺と下の爺っていうのがいて、それでほとんど同じ場所にどっこをかけていたと。で上の爺がその自分のどっこを見に来たら、そこに枯れ木が引っかかっていた。なのでこんなものと思って隣のその下の爺のどっこに入れちゃうんですね。でその下の爺のどっこには実はお魚が入ってた、で取り上げちゃうんです、取り替えちゃうんです。それで上の爺はその魚持ってっちゃうわけだけど、その後で下の爺が来てどっこ見たら枯れ木が入っていた。でもこれ捨てないでね、これだってお尻ぐらい炊けるんだって言って持ち帰るんですね。で木を割ろうとすると中から子犬が出てくるんですよ。犬が出てくるんです。じいじい静かに割れっつってね声がして、で子犬が出てきて、でその子犬をとても可愛がるんだね。それで最初に小皿でご飯食べさせると小皿分だけ大きくなった、茶碗で食わせると茶碗分だけ大きくなった、丼で食わせると丼だけ大きくなったっていう、昔話の独特な語り方するんですけど、それで子犬がある程度大きくなった時にその山へ行こうって言ってじいちゃんを誘うわけです。それで自分の背中にナタダンなんか乗っけて、でじいちゃんも俺の背中に乗れっつってね、でじいちゃんも乗っけちゃうんですよ子犬がね。それで行くとあるところまで来るとね、花坂爺だとここでここ掘れワンワンって言います、やりますね、あれではなくてね、今のその鈴木さつさんのではね、あっちの四角もこっちはこう、こっちの四角もこっちはこうって叫べって言うんですよ。四角って鹿ね、でおじいちゃん言われた通り、あっちの四角もこっちはこう、こっちの四角もこっちはこうって叫ぶとね、もうあらゆるところから鹿がどんどんどんどんかけてきて、それをその子犬が喉に噛みついて全部倒して、それで鹿をたくさんおじいちゃんと子犬が背負って家へ帰って、で売ってお金を儲けたんですね。でそれを隣のじいさんが見て、で子犬を貸せってわけですよ。で子犬をもう無理やり借りていくわけね。だけど子犬は背中に連れていくんですけども、何も教えてくれないのね、その叫び方を。なもんでおじいちゃんは勝手にですね、あっちのすがりもこっちはこう、こっちのすがりもこっちはこうって叫ぶのね。すがりってね蜂なんだそうです。そうすると蜂がいっぱい寄ってきて、で刺されちゃうわけね。でじいちゃん怒って、隣のじいちゃんね怒って、その子犬を殺しちゃうんですよ。それで木の根っこに埋めるんですね。と最初のおじいさんの方が貸した子犬を返してくれないもんだから、返してくれっていくと、あんな子犬殺しちゃったと、 言う。でどこへ殺したっていうと、あの木の下だって。で行くとその木がそこに生えててね、でその木を切ってきて、で今度その木で臼を作るんです。でここはあの花咲かじいと似てるでしょ。で臼を作って、それで銭も金もバラバラ、米も酒もバラバラって言ってつくと、そこからお金やら米やら酒がどんどん出てきたと。でそれをまた隣のじいさんが見て、その臼を借りていくわけで、あの臼をつくんだけども、どう言ってついていいか分かんないから、馬のクソをゴロゴロ、ベコのクソをベタベタって言いながらついたって言うんですよ。そういう汚いものばっかり出てきて、それで怒ってじいさんはその臼を割って燃やしちゃったと。そしたら今度はおじいさんが臼返してくれてきたら、あんなものを燃やしちゃったってですね。で灰をもらって帰って、そして屋根の上に登ってですね、その最初の方のおじいさんがね、ガンのマナコサ生えれ、ガンのマナコサ生えれ、つって灰をまくんです。
ガン
って狩りね。狩りね。夕方飛ぶ狩りね。はい、あっちでガンって言ってましたけどね。うん、ガンのマナコサ生えれ。するとそれが空飛んでる狩りの目に入ったって、すごいですね。灰が空飛んでる狩りの目に入ったって言うんだから、うん、素晴らしいおとぎ話だと思うんだけどね。
命中してます。
命中してますからね。それで狩りがボンボン落ちてきてると。で、それを打ってまた金も。で隣のじいさんはそれを見て真似して、その灰を持ってって自分も屋根に登って、あのじいのまなこさ入れ、じいのまなこさ入れって言ったら自分の目に入っちゃった。それでガラガラっと屋根から落っこってきた。そしたらおばあさんが大きなガンが落ちてきたんだと思って、それっつって棒を持ってきて叩いたら、うちのじいちゃんだったって話なんですよでこれね、最後のところが違いますけれども、灰をまくっていうところ、これが花が咲いたらこれで花咲かじじいになるわけですよね、はい、全く同じでしょ、同じ話なのね。なんだけども、ここではですね、鈴木さんは神の時差と下の時差っていう言い方になってるんですね。でこれがさっき言った隣じゃないんですよ、うん、で岩手県ですからね、どうもね、その北の端とそれから南の端では隣と言わないで神と下っていう言い方で言うね、そしてさっき言ったように韓国でも中国でも隣っていう言い方はしないで、金持ちとか兄と弟っていう形になる。どういうことかっていうとですね、これ民俗学の方でね、フィンランドの学者たちが言い出したことなんで、日本では柳田邦夫先生が提唱なさったんですが、波紋理論って言われてる理論があるんですね。波紋って波の波紋ね、
はい、
池にね石を投げ込むと波紋がこうって広がっていくでしょ、全部の四方の岸へ行きますね、それで波紋はどんどんどんどん広がっていくんだけども、時間が経つと岸辺の方に波紋が残ってても石を落としたその真ん中は波紋なくなりますよね。
そうです ね、
だから波紋が脇の方に残るっていうことね、古いものが脇っちょの方に残るっていうことですね、それを波紋理論って言うんですね、で落ちたそこにはなくなる、だけど遠くの方に残るという。でその考え方でいくとですね、今の場合は日本は南北に長いですから、北と南にその神の字下の字というのが残ってて、そして隣の字っていうのはよく見るとですね、日本列島の中央部だけなんですね。
ああ、そうですか。
そうなんです。東北の、南の東北、それから九州で言えば九州の真ん中あたりから上の大体その日本列島の中央部に隣の字っていうのが残ってる。ということはおそらくね、隣の字っていう言い方はかなり新しいだろうと思うんですよね。
新しいというと、
新しいって言ってもね、300年か400年はなるでしょうけどもね、隣っていうとさ、家が割と近い感じがあるじゃないですか、
ね、見える
範囲でしょ、300メーター、400メーター離れた隣っていうのは、田舎だったらそうですよね。隣人と離れちゃう、そうなると隣じゃなくてこれ神下になっちゃうと思うんですよね。田舎行くと、神の方行くとこういう家があるよっての言い方するでしょ、下行って行くとこうだってね、あの神下なんですけどね、その場合には相当距離が感じられますよね。でそれに対して隣っていうと相当人口が増えて、村の中でもかなり家が並んで、密集までいかないまでも近いところで並んでる、そういう時代にできた言い方だろうと思うんですね。でおそらく江戸の初めぐらいとかその頃からじゃないかなと思うんですけどね。 面白いことだと思うのね。でその頃からその家が割と密集してきて、日本人としては隣がとても気になる、視界に入るようになった、嘘をついてる音が聞こえるとかね、うん、そういう割とそういう風になって隣の G 型っていうのは非常に有名になってきたんじゃないかなと思う。それまでは神の G、下の G っていうんで相当距離を持って感じてた。昔話ってね、割とそういう風にね、特に日本の昔話はですね、その生活を反映している部分ってのが多いんですよね。だから面白いですね。
そうですね、
うん、そういう意味でとても面白いですね。
今週は小沢先生に、昔話ではなぜいつも隣の G が登場するのかをテーマにお話ししていただきました。一言で言うとなぜなんでしょうね。
なんでしょうね。やっぱりあの、うん、人間社会の中で周りのことが気になるって、これ自然なことでしょ。自然なことなんだけど、昔話で言ってるのは真似はしねえ方がいいと、隣は隣だよ、自分は自分だよっていう、そこなんじゃないですかね。特に子供の教育に関してね、隣がやってるからうちもやろうはあんまり良くないよね。
そうかもしれませんね、うんうん、さて来週のテーマは、
来週はですね、はい、こんなガラッと変えましてね、狼の話を聞いてもらおうかと思ってるのね。昔話の中にね、はい、いろんな動物出てきますけどもね、狼ってとても大事な役割をしてるんですよ。日本の昔話での狼っていうのは日本人の古い考え方を、狼感っていうかな、狼についての考え方を反映して残しているように思うんで、それ聞いてもらおうと。
ね、グリムの世界ではよく出てきます
けど。そう、出てきますけどね。
日本のはあまり知らないから。
知らないかもしれませんね。
ぜひ教えてください。
そうですね、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。